耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1398回5月13日号をブックナビゲーターの矢島雅人です。皆さんプロ野球は見ると思うんですけども、プロ野球の二軍の世界ってどういう世界か知っていますか？僕はねこれやっぱり知らなかったんですけど、ただゲームでね、実況パワフルプロ野球ってあるじゃないですか。あれでマイライフモードといって、プロ野球選手になってそのプロ野球人生を生きるというゲームモードがあるんですよ。あれ好きでやった時に二軍にやっぱりね入ったんですね。あのゲームは確か高校か社会人のドラフトで指名されて入団するというシステムなんで、入って一軍の試合にまずオープン戦で出させてもらうんですけど、そこで結果が出せないと、よし、じゃあ二軍で鍛え直してこいとか、監督に優しく言われて、落ち込みながら二軍に行くっていう、そういうストーリーなんですけど。で、あそこの二軍で、こう、頑張って結果を出して、また能力を上げて、一軍に上がっていく。で、実際のプロ野球見ても、ついついその一軍のね、華やかな選手、松坂大輔みたいにこう開幕から一軍で使われて一軍に定着してメジャーまで行っちゃったみたいな人についつい目が行きますけども、そうじゃない人も非常に多い。野球好きな人なんかはですね、やっぱりあの選手って二軍行ったり一軍行ったり大変なんだよなとか、おこいつ二軍から上がってきたのかとかね、そういう見方もできると思うんです。というわけで今回はですね、スポーツライターの赤坂英一さんという方が取材を通してプロ野球の二軍の世界を書いたノンフィクションをご紹介しようと思います。本当スポーツ好きはね、胸が熱くなるような本ですから、ぜひ読んでください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております赤坂英一著、プロ野球二軍監督、男たちの誇りという本です。まずは著者の赤坂さんですが、赤坂英一さん、1963年広島県生まれのライターの方です。いやー、新刊 JP の金井元日が好きそうなプロフィールですね。1986年に法政大学文学部卒業後、日刊現代に入社。1988年からスポーツ編集部でプロ野球取材を担当し、こちらの会社に勤務する傍ら、週刊誌、月刊誌でノンフィクションの執筆もしてきました。で、2006年に独立されまして、独立されてからは、バントの神様、河井正弘と巨人軍の物語、ジャイアンツ愛、原辰徳の光と闇といった野球関連の著書を執筆されています。で、今回の本ではですね、プロ野球の世界でもとりわけ二軍の世界に着目して、監督、コーチ、選手たちへの取材を通して描いた群像劇的なノンフィクションになっています。まあ、一章ごとにですね、それぞれスポットを当てる選手やコーチの顔が違うんですけども、一人一人のね、選手たちの素顔が見えたり、プロ野球選手ってほんと華々しく活躍して、若いうちにたくさん稼ぐみたいにイメージあるかもしれませんけども、うわ、きつい世界なんだなーとね、やっぱりスポーツ選手ならではのその努力の世界、練習の世界っていうのが垣間見えてね、非常に読み応えがあって、また、なんかこっちのやる気も出てきます。で、今回はですね、その中からちょっと一章、スポットライトを当ててみようと思うんですけども、第2章、ショートのプライドというのがありまして、これが、尾崎雅也選手の一節です。取り上げられている選手の尾崎雅也さん、この方はですね、報徳学園高校時代に140キロの直球を投げて投手として注目されていました。で、2002年、春の選抜高等学校野球大会で、ショートとして全国制覇に貢献して、同じ年のプロ野球ドラフト会議では日本ハムから、1巡目の指名を受けて入団したと。ですが、入団以来2007年まで、つまり5年間一軍出場が一度もなかったんです。で、そんな尾崎選手がね、2008年の春季キャンプでは、捕手のポジションに挑戦することになったと。つまりピッチャーがショートとして入団したのにキャッチャー、そういう風にコンバートされたんです。ドラフト1位で満を持してショートとして入団した選手がなぜキャッチャーにコンバートされることになったのか。当時2軍の内野守備コーチを務めていたのが水上コーチという人で、この方はですね、ショートとしての尾崎選手の資質を誰よりも買っていたと言います。で、取材に対してこのように答えました。初めてキャッチボールを見た瞬間、こいつはうまいと思いました。もうとっくの昔にレギュラーになっていてもおかしくない素材だったんです。だから何としてもショートでマサヤを一人前にしたかった、最初はね。はい、これですね、野球経験のある方ならご存知かもしれませんけど、ショートというポジション、非常にグラウンドの花です。守備の要です。チームで守備が一番上手い選手がやるポジションと言われています。で、そんな、ショートをしていた尾崎さんは水上コーチから見て本当にすごかったと。 特にピボットが群を抜いていたといって、ここで言うピボットというのはですね、打球を取って送球する一連の動作、これが群を抜いてうまかったんだそうです。ランナーが一塁にいて、三遊間に、こう、最深部に鋭い打球が飛んだ。まあ、波のショートなら飛びついても間に合わない。まあ、普通だったらボールはレフト前へ抜けてしまって、ランナー一三塁かな。っていうシーンで、尾崎選手は目にも止まらぬ速さでグラブにボールを収めると、間髪入れずにセカンドへ送球して、あっという間にゲッツー体制を成立させるという。とにかくもう、ピボットの動きは群を抜いていた。ですが、逆にそれがあだとなって、正面に転がってくる平凡なゴロを処理するときに、本当にマイナスになっちゃったと。どういうことかというとですね、取材にこういうふうに答えてます。ゆっくり待って取ればいいゴロに、自分の動きを合わせられないんです。とっさにグラブを出して、土手や指先で弾いてしまう。しっかり握り直してからでも、ランナーを殺すには十分間に合うのに、つい素早く送球しようとして、ポロリとやる。1年目からずっと指摘されてましたけど、分かっていてもできないんです。正面のゴロに対して、しっかり取ろうって思うと、かえってうまくいかない。逆に、難しいゴロが来ると、お、これならなんとかなるぞ、という気になる。これが、俺の取る打球や、って言いますか、そういう時は、実際にイメージ通りのプレーができるんです。そんなことの繰り返しでした。で、水上コーチはですね、尾崎選手は早くから才能が開花して、素質優先でやってきた反動で、ぶつかった壁を突破するのに時間がかかっているんだ、というふうに評しています。で、水上コーチ、まあ、地道にトレーニングをね、させていくんですけども、なかなかうまくいかず、まあ、苛立つ尾崎選手は言葉も悪くなって、まあ、水上コーチもつい声が高くなっていって、まあ、争ってしまうってこともあったそうです。で、やがて、水上コーチは、今のままでは、一軍に尾崎選手の居場所を作ることができないと、危惧をし始めます。もう、守備力云々の話じゃなくてですね、その当時の日本ハムというのは、まあ、尾崎選手のような、このタイプのプレイヤーを求めていなかったんじゃないかと。まあ、つまり、難しいゴロをさばける派手なファインプレーではなくて、どんな時でも正面のゴロを確実にアウトにできる安定力が求められていると。そういうふうに、水上コーチは考えていたんですね。はい。で、途中なんですけども、尾崎選手のエピソードはここまででおしまいにしましょう。まあ、続きはぜひ読んでみてください。ここで出てきて面白いなと思ったのが、1軍と2軍というのが需要と供給の関係にあるというお話です。つまり1軍が求めている選手を2軍は作らなければいけない。まあ、2軍は2軍でちゃんとリーグ組んで戦ってるんですけども、まあ、それよりもこの選手を1軍に上げてあげることっていうのをコーチとか監督っていうのは考えています。だからね、この本読んでるとコーチや監督っていうのはこんなに選手やチームのことを考えているのかというね、そういう人間模様も見えますし、またその1軍から落ちてきた選手がまだ2軍で頑張ってまた1軍に這い上がれと言ったりとか、あと育成選手として入団した選手が2軍に登録されて使い物になる選手、使い物にならない選手の違いとか、そういったものも書かれています。じゃあ最後にちょっと時間もなくなってきたのでですね、この本に登場する選手及び、まあその内容をですね、まあ消滅構成の形でご紹介しようと思います。まず第一章、やられたらやり返せ。これは日本ハムファイターズで二軍監督を務めた、水上義雄さん、今出てきた水上さんと同じ人ですね、水上さんのお話。で、第二章、今言いましたショートのプライド、ドラフト1位入団後二軍暮らしが続く日本ハムファイターズの尾崎雅也さんのお話。で、第三章が打撃投手兼二軍監督。こちらでは、入団後2年間一軍に上がれなかった西武ライオンズの栗山拓実さんのお話。第4章はデーブとおかわり。もうこれでわかると思いますけど、西武ライオンズですね。西武ライオンズで2度二軍監督を務めた片平晋作さんのお話。で、第5章の赤ゴジラ誕生では、広島カープの二軍で島重信さんを指導した山崎隆三さんと内田純三さんのお話。第6章、最近の若い奴らは、というタイトルなんですけども、こちらでは、福岡ダイエーホークス打撃コーチから、千葉ロッテマリーンズ二軍監督になった高橋義彦さん。第7章、ノックは素手で受けろ。こちらのお話では、江川智明さんを指導した、福岡ソフトバンクホークスで二軍監督を務めた、鳥越雄介さん。そして、富士重工業から、ヤクルトスワローズに入団した鬼崎雄二さんのお話。で、第8章、一人ぼっちの二軍。こちらでは日本ハムファイターズなどで二軍コーチを務めた後、ヤクルトスワローズの二軍監督にもなった猿渡広重さん。第9章ヒゲを剃ってこいでは中日ドラゴンズの二軍で河合正広さんの指導を受けた岩崎恭平さん。 第10章お前はクビだでは、日本ハムファイターズ1軍監督、巨人2軍監督などを歴任した高田茂さんのお話が書かれています。さあ皆さんの好きな選手はいたでしょうか。まあなんというか野球好きな人は結構新刊ラジオのリスナーさんにもいると思うんですけどね、二軍の事情にも内通してるって人は本当に野球好きだと思います。まあ、そういう人は本当に楽しめる一冊だと思いますし、また僕なんかはですね、野球そんなに詳しくないですけれども、やっぱりそのプロ野球選手って華やかなところにばかり目が行ってしまうけども、こうやって地道に努力してる姿ってのは勉強になるし、また、こう、頑張ろうって気持ちにさせてくれるなと思ってですね。なんかお客さんがお金払ってないところでも頑張ってるこのプロの姿っていうのにちょっと感銘を受けました。気になった方はぜひ読んでみてください。では書籍情報です。プロ野球二軍監督男たちの誇り、赤坂英一著、講談社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。あのね、誤解を恐れずに言えばね、二軍っていう言葉あんまりそのポジティブに考えてない人多いと思うんですよ。なんかあ、こいつは二軍落ちだなとか、これは二軍だなとかっていうのはなんかこうね、名門第三野球部っていうあの漫画もありましたけども、あれは三軍か、なんかこう一軍になれない中途半端な二流選手みたいな言い方をするじゃないですか。まあ、プロ野球の世界じゃなくても、他のなんか、スポーツでない世界でも、二軍クラスとか、そういう言い方をするんですけども、でもこの、本来その二軍というのは、その、ダメな奴らがくすぶってる場所ではなくて、一軍に上がれなかった、もしくは何かこの、怪我をしてしまって一軍に入れなくなった選手というのが、再び、一軍に這い上がるために、こう、頑張る。そういう場所なんだなと思いました。ちょろっと出たけど、5章に出てくる山崎隆三さん。龍造っていう漢字がですね、立つっていう字とかける、章ですね。飛ぶっていう字ですね。なってるんですけど、これ本来はこの字じゃなくて、監督に登録した時に、二軍のコーチとして登録した時に、龍造っていう名前に変えて、龍造っていうか、立つ登るっていう字に変えたんだけど、これはおそらく、選手をこう、立ち登らせるっていう、立ち直らせる、登らせるっていう意味が込められてるんじゃないかななんて、深読みしてしまって、勝手に感動しておりました。でも本当にその二軍の監督とかコーチっていうのが本当選手たちを頑張って一軍にとか頑張ってものにしてやろうっていう気持ちがね伝わってくるエピソードでしたね。だからディレクターがポロって言ってましたけど、二軍時代だってね、一軍に選手が行っちゃったら二軍が弱くなっちゃうから困るんじゃないですかって言ってたけど、そんなことじゃないんですよね。いやー、なんか非常になんかその育つ側育てる側の人間模様というのが見えて面白い一冊でした。ぜひ読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも。知能は子供、体は少年、石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう体はガタ来てるね。
年齢は？
年齢的には32でございます。少年40代以上の体力だと思いますよ、僕。
逆コナン君ですね。
ねえ、はい。というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
20代で伸びる人、沈む人。うわ、すげえ怖いタイトル、これ。
すごいですね。これは、ゴム人間になれってことです
か？違う違う違う違う。
そういう意味じゃん。ゴムゴムの実を食えとか、そういうことではない。
じゃなくて、20代で、はい、やっぱり、伸びる人、はい、成長する人と、沈む人、
泥沼にはまっていく人。
そうそうそうそう、はい。ってのがいますよね、っていう。はいはいはい、まあ、そりゃそうなんですけども、うん、僕今もう20代そろそろ終わりかけてるからな。
僕はもう終わっちゃってますからね。
あ、そうですね。
気楽ですよ。
沈みました？伸びました？
ネロってなりましたね。
何？
ネロ？ニョロってなってます。
なるほど。まあこれは要するにですね、20代で伸びる人と沈む人どんな違いがあるのかっていうのを、はい、本当わかりやすく書いてる本なんですが、
はい、
1章から、全部で何章だ？これは7章までありまして、はい、全部で70個の、はい、エピソードというか比較があります。
はい、
例えば4番、伸びる20代は AKY、沈む20代は HKY。
アイドルですか？
いや、違います。
どういう意味でしょう？AKY。
伸びる20代 AKY というのは、はい、あえて空気を読めないふりをしてる人。
ほうほうほう。
で、沈む20代は、本当に空気が読めない人。
あ、ダメですね。これは本当にダメですね。
これは本当にダメだなって。わかりやすいでしょ、はい、で、もう一つ、伸びる20代は本をあげる。沈む20代は本を借りる。
あー、なるほどね。
これはね、こうね、リスナーさんとかはね、はいはいはい、上げてる人も多いんじゃないかと思うんですけど。
そうですね。
で、伸びる20代は移動時間にオーディオブックを聞いている。沈む20代は移動時間に大音量の音楽を聞いている。まあ、これ別に宣伝じゃなくて本当に書いてあります。
はい。はい、
で、あと最後にちょっといいなと思ったのが、伸びる20代は陰で上司を褒める。
はい。
沈む20代は陰で上司をけなす。
これはありますね。
ねえ、愚痴大会の飲み会とか出たくないよね。
そうですね。やっぱね、影の方がやっぱ人間性出ますから。
うん。
20代のうちからそういうことやってるともうずーっと身に染みちゃいますからね。
そうですね。うん、で、またこの人のね、著者さん、千田さんの持論として、
はい、
伸びる人ってのは20代の頃絶対陰口を叩かれるし、嫉妬もされるよと。
うん。
それ通過儀礼ですと。何百年前からあると。うんうんうんうん、だから、陰口を叩く側じゃなくて、叩かれる側になりなさいぐらい。
むしろね。
むしろね。
はい。そうなってほしいですね、皆さんにも。
はい。というわけで。
本日紹介したオーディオブックは、20代で伸びる人、沈む人は、オーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は、各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい。皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。